メッセージの前に求めてを賛美捧げていきましょう。ために司会者がお祈りいたします。私たちの天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日もこうしてあなたによって集められ、あなたの声を聞くために、あなたを賛美するために導いてくださったことを感謝します。今日これから語られる、メッセージを通して、主よ、あなたの御心をお示しください。私たちがあなたの御心に生きるために受け取った御言葉を心に留めて 行うことができるように助けてください。あなたが一人一人の名を呼び、またこの世界に一人一人を植えてくださいました。ですから私たちはあなたに従ってあなたの望まれる生き方がしたいです。主よ、どうかこの礼拝最後まで導いてくださり、私たちが心をただあなたに向けて生活することができるように、そしてあなたが望んでおられることを私たちが実行していくことができるように助けてください。これから語られるメッセージに期待し委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日はですね、特別なオープン礼拝となっています。今日、ワールドビジョンジャパンのですね、小坂部豊スタッフをお招きしての、特別なオープン礼拝となっています。少しですね、小坂部さんの紹介をさせていただければと思います。いくつか私と共通点があるということが、分かりまして、小坂部さんは茨城県出身なんですね。私も茨城県出身、もう根っからの茨城県人なんですけれども、そして、東京キリスト教大学で学ばれたんですね。私も一期生ですから小坂部さんの先輩にあたるわけですけれども、その後、東京キリスト神学校で学ばれ、またイギリスでの留学生活も経験され、そして2019年からですね、ワールドビジョンジャパンのスタッフとして働きを始められたそうです。現在ですね、東京キリスト教大学や立教大学で非常勤講師として学生たちのためにも教えておられるということを聞きました。今日私たちは本当に神様から霊的な目を開かせていただきたいなと思って期待しております。実は今日小坂部さんからですね、送っていただきました、このようなワールドビジョンのパンフレットがあるんですね。後でメッセージの中にも出てくるんですけれども、神の心を引き裂くものによって私の心を引き裂いてください、この一人の信仰者の祈りがワールドビジョンを生み出し、そしてその働きは本当に今全世界に広がっているんですね。どのような働きなのか、そして私たちに何ができるのか、そんなことをですね、期待しながら、今日のメッセージに耳を傾けていきたいなと思っています。最初にですね、私の方で聖書を読ませていただきたいと思います。ちょっとスクリーンは出ませんので、もし聖書をお持ちの方はですね、マタイの福音書の25章を開いていただいて、お持ちでない方はどうぞお聞きいただければと思います。マタイの25章35節から40節までをお読みしまして、その後で小坂部スタッフのメッセージに耳を傾けていきたいなと思っています。マタイの福音書第25章の35節から40節まで、それでは読みいたします。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます、主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます、まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私に したのです。聖書は以上となります。それではですね、最初に一つの短いビデオを皆さんに見ていただきまして、そしてそれに続けて大阪部豊スタッフのメッセージを聞いていきたいと思います。ではお願いいたします。
耳の不自由な父と生きる少女ソリカちゃん。ソリカちゃんは耳が聞こえないお父さんを助けながら一日中働き続けます。朝4時から新聞配達に行き、その後はバイクタクシーの手伝い、昼からは屋台の仕事、暗くなるまで続けます。屋台の仕事を終えるとベビーシッターの仕事に行きます。これだけ働いても食べていくだけで精一杯。でもソリカちゃんには大切にしていることがあります。それは将来の夢のため勉強を続けること、学校の先生という夢を持ち続けています。耳の不
土浦恵み教会のオープン礼拝にお集まりの皆様、こんばんは。ワールドビジョンジャパンの大阪部と申します。私たちワールドビジョンジャパンは今動画に出てきたようなソリカちゃんのような世界の子どもたちのために活動する国際 NGO です。私たちはイエス・キリストに倣ってこのような困難を抱える子どもたちのために世界中で活動しています。1億6000万人、これ何の数字だか皆さん想像がつきますでしょうか。これは世界で児童労働、子どもの労働ですね、児童労働に従事している子どもたちの数です。日本の人口を超える数ですよね。この1億6000万人も十分にたくさんの数なんですけれども、コロナのパンデミックあるいは紛争の影響でこの1億6000万人の子どもたちの数というのはさらに増え続けていると言われています。児童労働を強いられる子どもの多くはソリカちゃんのように学校に行くことができません。学校に行けないので読み書きあるいは計算などの教育を受けられずに大人になっていきます。そうすると将来の収入も制限されてしまいます。それがまた貧困という負の連鎖をが起きてくる原因になります。1億6000万人の子どもたちが児童労働を強いられている、学校に行くことができない、この現実を皆さんはどのように感じられるでしょうか。貧困、最近ですねニュースでもよく耳にする言葉ですけれども、私たちの多くはその貧困が子どもたちにどのような影響を与えるのか、この貧困が子どもたちに何を意味しているのかということをあまり知らないのではないでしょうか。もちろん貧困というのは家計を圧迫します。そして両親は自分の家族を守るために自分の子どもを労働に出させるしかないんですね。家計が圧迫された両親は自分の家族を守るために自分の子供を労働に出させるしかありません。矛盾しているように聞こえるんですけれども、これが世界の現実なんです。ソリカちゃん思い出してみてください。ソリカちゃんはカンボジアの首都プノンペンというところに住んでいます。12歳の少女です。皆さん12歳というとどんな子供を想像するでしょうか。皆さんは12歳の時どんな子供でしたでしょうか。私はですね、利根町で過ごしていました。茨城県利根町というところで過ごしていました。友達と遊んだり、学校に行ったり友達と遊んだり、家族と過ごしたり、そんな12歳でした。この中の多くの皆さんも、そういうごく当たり前の12歳だったんじゃないかなと思います。一方ソリカちゃんは朝から晩まで働いて家計を助けています。その合間に学校には行っていますけれども、その勉強する時間というのは十分ではありません。友達と遊ぶ時間も十分にありません。教師になりたい、ソリカちゃんはそう言っていましたよね。貧困というのは彼女の未来を描く力、夢を描く力までは奪うことはできませんでした。 けれども、その夢を実現するための環境というものを奪っています。ソリカちゃんのように夢を持ちながらも、それを実現するための環境、それが奪われている子どもが世界に約1億6000万人いるというのです。このような貧困の連鎖を断ち切るために、私たちワールドビジョンが行っているのが、チャイルドスポンサーシップによる支援活動です。チャイルドスポンサーシップは、ただ物やお金を手渡すだけでなくて、子どもを取り巻く環境を改善する長期的な支援活動です。例えば農業の収穫が少ない地域では、食料の支援だけでなくて農業技術の支援も行います。そうすることで地域の人々が生計を立てられるようになって、自分の子どもを働きに出す必要がなくなります。ソリカちゃんも学校に行けるようになるわけですね。また学校のない地域、あるいはそもそも子どもが学校に通う習慣のない地域というのも途上国にはたくさんあります。子どもが学校に通う習慣のない地域では、子どもたちが教育を受けられるように大人たちに啓発活動を行います、働きかけます。このような子どもたちのあらゆる環境を改善する支援を通して、子どもたちや地域の人々が神様あるいは周囲から自分は愛されているんだということを知って、未来を切り開く力を身につけて、支援から卒業できるように支えていく、これがワールドビジョンのチャイルドスポンサーシップです。ワールドビジョンのこのチャイルドスポンサーシップの始まりは、実に第二次世界大戦直後にまで遡ります。今映っているこの中国大陸に渡ったアメリカ人宣教師のボブ・ピアスという方なんですけれども、宣教師ですので、キリスト教のことを伝えるために、イエス様のことを伝えるために中国大陸に渡ります、アメリカから。そこである現実を知ります。ピアスはこの世界には飢餓に苦しむたくさんの子どもたちがいるということを初めて知るんですね。そしてその課題の大きさに途方に暮れたピアスは神様にこう祈りました。神の心を引き裂く者によって、私の心を引き裂いてください。神の心を引き裂く者によって、私の心を引き裂いてください。神様が飢餓に苦しむ子どもたちに心を引き裂いておられるんであれば、私の心も同じように引き裂いてください。神様と同じように、このような子どもたちに心を引き裂く信仰を与えてください、という叫びにも似た祈りだったのではないかなと思います。この祈りの答えのようにして、何もかもはできなくとも誰かに何かはきっとできるという思いが与えられたピアスは、目の前で今にも命を落としていきそうな女の子のスポンサー支援を始めます。そしてアメリカに帰国後、ワールドビジョンを設立。70年以上経った今、ピアスのそのほんの小さな祈り、たった一人の祈り、そしてたった一人の女の子の支援から始まったワールドビジョンの働きは、今では世界約100カ国で約340万人の子どもたちの支援をできるにまで広がりました。多くのご支援者の皆様のお祈りとご支援のに支えられて、その一人一人一人の人に与えられた小さな祈りを、神様が何倍にも何十倍にも何百倍にも祝福してくださった結果だと思います。一方で、世界には私たちの助けを待っているソリカちゃんのような子どもたちが大勢います。国連 UNHCR によると、2022年2月に勃発したウクライナ危機、これをきっかけとして、9月現在、ウクライナ国内には6600万人の人々が避難できずに現地にとどまっています。1300万人以上が周辺諸国への避難を余儀なくされています。子どもたちは、ウクライナの子どもたちは大人以上に紛争に対して脆弱です。暴力、死を目撃したり、 ふるさとや家族と離れることを余儀なくされた子どもたちは、今後メンタルヘルスの問題を抱えるリスクが高いというふうに警告されています。これらは子どもたちの将来を左右する問題です。ウクライナの子どもたちだけではありません。今回の危機の影響で蔓延している食糧難によって物価は高騰し、日本もはじめ世界中の人々の生活を圧迫しています。子どもたちに圧迫して子どもたちにさまざまなリスクを及ぼしています。例えば経済食糧危機の影響によって2035年までに1億1000万人、日本とほぼ同じ数ですね、1億1000万人の少女が児童婚、18歳に満ちる前に結婚をさせられる、強制させられる恐れがあると懸念されています。さらに気候変動の影響によって深刻な干ばつに見舞われている地域では飢餓が急速に拡大しています。世界45カ国で5000万人ですよ、瀕死の危機に比していて、4秒に1人が命を落としているというふうに推計されています。報道から忘れ去られてしまった子どもたちもいます。ウクライナ危機の勃発のわずか数ヶ月前に起きたこと、皆さんご存知でしょうか。わずか数ヶ月前に起きた情勢悪化の影響を受けるアフガニスタンの子どもたちは未だに深刻な栄養不良状態にあります。でもアフガニスタンの子どもたちのことはほとんど報道されません。今年で11年を迎えるシリア危機で難民避難民となった子どもたちの平均寿命は13年も短くなったというふうに言われています。でもシリア難民の子どもたちのこともほとんど報道には上がってきません。日本にも困難を覚えている子どもたちたくさんいます。日本の子どもの7人に1人が相対的な貧困に直面しています。現代の子どもたちは終わらない紛争、災害、感染症、深刻化する人道危機、経済危機の中で明日への希望を必死で描こうとしています。冒頭に読んでいただいた聖書の中でイエス様はこのような弱い立場にある人々に手を差し伸べることの大切さを述べて教えています。弱い立場にある人々に手を差し伸べるということは神の国を受け継ぐ者としての心得のようなものとしてこの聖書箇所で語られていると思います。神の国とはどのようなところでしょうか。あらゆる欠如、物質的、社会的、また構造的、道徳的、心理的、そして信仰的痛みのない、あらゆる痛みのない世界、神様の目にあって完全な世界、まあ、一般的な分かりやすい言葉で言うと、もしかしたら平和な世界と言っても良いと思います。平和な社会を受け継ぐもの、そのリーダーの素質とは何かという話がマタイ25章のお話です。それをイエス様は王としもべの例えを用いて教えようとしておられます。王は言います。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。皆さん、しもべの役割とは何でしょうか。しもべの役割とは何だと思いますか。簡単に言うと王様に仕えること、そのためにしもべは雇われているわけですよね。王に仕えること、そして王の思いに応えること、そして王を助けること、それがしもべの役割ですよね。この王によるとしもべは王に対してとっても良い働きをしたのじゃないかなということがこの聖書箇所から分かります。王が困っている時にしもべが雇われている役割、そのしもべの役割を果たしたのですから、とても良い働きをしたのだと思います。しかししもべは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。 いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。私たちは王にそんなことをした覚えはありません。そう答えるんですね。そんなしもべたちに王は言います。まことにあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。この最も小さい者たちと聞いて弟子たちはどんな人たちを思い浮かべたでしょうか。この例え話でイエス様から語られる最も小さい者たちと聞いてどんな人たちを思い浮かべたでしょうか。それは私たちが思い浮かべる最も小さい者たちとあんまり変わらないんじゃないかなと思います。社会に価値を認められていないもの、社会には取るに足らないと思われてしまっているもの、戦力にならないと思われているもの、つまり経済的社会的に弱い人たちのこと、私たちも思い浮かべると思うんですね。弟子たちがパッと思い浮かべたのもそういう人たちでした。しもべには王に仕える役割必要がありましたけれども、しもべはこのような人たちに手を差し伸べました。しかも王を喜ばせ、これが王を喜ばせるだろうとか、後で褒められるからやってみようとか、そう思って手を差し伸べたわけではなさそうです。しもべたちはそんな思いはちっとも なかったんですね。でもそんなしもべの姿を王は見ていたという話なんです。神の国、平和な社会のリーダーとなっていく弟子たちに向けたイエス様のメッセージとは何だったのでしょうか。神様が願っている平和な社会を受け継ぐ者、そんな社会を世界を作り上げていく者たちの心へ、それは決してキラキラした素質だとか社会的に目立つ貢献ではなかったと思います。そうではなく、周りにいる最も弱い人たちの存在を知って実際に手を差し伸べる人、こんなふうに考えることができるのではないでしょうか。弟子たちに語られているこの言葉は私たちにも語られている言葉でもあります。イエス様は神の国を受け継ぐ者としての私たちにも最も小さい者たちに目を向けるように語っておられます。でもかわいそうだから目を向けなさいと言っているのではないと思います。どんな人にも神様の尊厳が与えられているから目を向けるのです。私たちはその人から神様に本来与えられている力、その人に神様が本来与えておられる力を取り戻してもらうために、取り戻すために助けの手を差し伸べるのです。さて、皆さんは小さいもの、弱さの中で生きている人たちと出会ったことがあるでしょうか。そしてそのような人々の痛みに心を引き裂かれたことがあるでしょうか。心が引き裂かれるほどにその人たちの痛みについて考えて祈ったことがあるでしょうか。そもそも皆さんが心を引き裂かれる思いのする人々とはどんな人々でしょうか。街を歩いているときに見かけた路上で暮らしているホームレスの方々、思い浮かべる方いるかもしれません。横断歩道で立ち往生しているご高齢の方、そんな方を思い浮かべる人もいるかもしれません。あるいは私たちワールドビジョンのような NGO が支援をしている途上国とか紛争地域の人々、カンボジアのソリカちゃんのような子どもたちのことを思い浮かべて心が引き裂かれる思いのする人もこの中にはいるかもしれません。私が心を引き裂かれた時の話をしたいと思います。 井上先生も第1期生で行ってらっしゃった東京キリスト教大学、そしてその後神学校に進みましたけれども、その神学校でですね、孤児院を訪れるためにミャンマーという国に行く機会が与えられました。ある宣教団体を通じてミャンマーという国に行きました。私、子供と触れ合うのがすごく大好きなので、本当に楽しい旅でした。楽しい訪問でした。ミャンマーの孤児院を回って子ども会をして回っていきました。孤児院の子どもたちは笑顔がキラキラキラキラしていて、子どもたちと遊んだり過ごしたりすることが本当にとっても楽しい旅でした。しかし、現実を突きつけられた旅でもあったんです。2週間余りの旅を終えて私は日本に帰っていきます。でもこの子どもたちは孤児院に残されます。そして残念ながらこの孤児院の子どもたちはミャンマーからあるいは世界から完全になくなるっていうことはないだろうなというふうに思ったんですね。感じたんです。そんな取り残される子どもたちを思って本当に心が引き裂かれる思いがしました。今思い起こすとこの時の体験が信仰者として世界や社会の問題に関わりたいと思って祈るきっかけになったと思います。神様が私のその時の祈りに応えてくださって、今こうしてワールドビジョンを通して神様そして子どもたちに仕えるということが許されていることを感謝しています。皆さんも特に心を痛める人々がいるはずです。もしすぐに思いつかない人がいるならば、ぜひ神様に祈ってみていただきたいと思います。そして周りを見渡してみていただきたいと思います。そのような弱さを覚える人々の生活や状況に目を向けること、世界の課題を知ることは神様の痛みに自分の心を合わせることだと思います。といっても自分たちこそ、お一人お一人ここに集まるお一人お一人こそ大変な時過ごしている人も多いと思います。また世界とか社会の問題を知れば知るほど目を背けたくなる体験もするかもしれません。私自身もそうです。そしてワールドビジョンの国際 NGO で働く同僚たちも同じです。急激な速さで深刻化複雑化する課題を前に、自分にはできることはないと壁にぶち当たることが必ずあります。大きなことはできないかもしれません。自分が何したって世界は変わらない、そう思うかもしれません。でも小さい一歩、小さい祈りを神様は必ず祝福してくださいます。最も小さいものに目を向ける人、小さな一歩でも手を差し伸べる人、そんな人が神様の願う平和な世界、特にここに集まっている多くの若い方々、これからの平和な社会、神の国を受け継いでいくリーダーになっていく皆さんが、そのような神様の願う世界を作っていくのではないでしょうか。そしてそんな歩みをしていくときに、神様はまた必ず助けで、あるいは仲間も与えてくださいます。仲間を通して私たちを励ましてくださいます。私自身、ワールドビジョンの働きを通してたくさんの助けでや仲間によって励みを受けてきました。ワールドビジョンの支援活動に参加する、ルーマニア正教会、ルーマニアの、キリスト教のグループの司祭の話を聞く機会がありました。実はルーマニアにですね、ウクライナからの難民が本当に多く、避難してきています。それで、彼が牧会している教会では大混乱に陥ったそうです。もともとルーマニアのその教会で礼拝に集っている、信徒たちはですね、何が正しいのか、先生教えてください、政治的にどっちが正しくて何が情報が正しいんですか、もう私たち分かりません、 どんどんこう入ってくる難民たちに、難民の人たちにどう対応していくか全く分かりません、何が正しいのか教えてくださいというふうに信徒たちが本当に司祭にこう駆け寄るようにして迫ってきたそうなんですね。混乱のただ中にある多くの人々がその司祭 その答えを求めにやってきたそうです。で彼はそのようなこう迫ってくる問いにですね、答えることができなかったそうです。正しいことは何なんですかって聞かれた時に、彼はこれが正しいですとすぐに答えることができなかったそうなんですね。答えを持っていなかった。で彼は祈ったそうです。祈りの中で聖書にその答えを見つけました。それが同じマタイの25章の40節、最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。先生何が正しいんですかと迫ってきて答えられない、でも祈った中で与えられた答えが、最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですという聖書の言葉だったそうです。何が正しいのかを考えることだけに時間を費やすのではなくて、困難を覚えている、目の前で困難を覚えている人に対して今行動を起こすことが大切なのではないか、こう思い立って、彼は今ウクライナ難民の方々を支援しているそうです。こんな姿に私たちワールドビジョンのスタッフは本当に励まされるんですね。この他にもたくさんいます。学術品さえ買うことのできないほどの貧しい状態になった子ども時代、ワールドビジョンの教育プログラムを通して人前で話す力を身につけて、今ではウクライナ難民支援のボランティアに従事しているルーマニアの女の子と出会いました。シリア危機の勃発によって長年の夢だった教員の道閉ざされてしまったけれども、ヨルダンに住むシリア難民の子どもたちが教育を受けられる環境づくりをすることを通して、一度閉ざされてしまったその教員の夢、教員にはなれなかったんだけれども、シリア難民の子どもたちに使える喜びを見出した、喜びを知ったヨルダン事務所のシリア人スタッフ、コロナによる渡航制限が緩和されてやっと子どもたちの現状を視察するために訪れることができたミャンマーのロヒンギャ難民キャンプ、コロナでなかなか行けなかった、やっと行けた、やっと行くことができたロヒンギャ難民キャンプ、そこで希望は一つも見つけられなかったと意承知して帰国しながらも、再び日々の業務に果敢に戻っていく日本人事務所のスタッフもいました。希望を一つも見つけられなかったと言って意承知して帰ってきたスタッフ、でも再び日々の業務に果敢に戻っていくスタッフの姿、困難の中にあっても神様によって再び立ち上がっていく仲間の姿を見て、私も勇気をもらいます。これらの出会いは弱い私のために備えてくださった神様のご配慮だと思っています。ワールドビジョンの働きを通して私は神様の恵みをもっと知りたいというふうに思うようになりました。少しでも神様と同じ心で最も小さい者たちに心を痛めたいと思うようになりました。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。今このイエス様のメッセージを皆様どのように受け止めているでしょうか。平和な社会を担うリーダーとなっていく皆さんに、ぜひ日常の中で最も小さい者たちに目を向けていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちに2つのイエス様を通して私たちに2つの大切な命令を与えてくださいました。全世界に出て行って福音を述べ伝えよという教え、そして隣人を愛せよという教えです。このアドベントの時、 全世界に出て行って福音を述べ伝えよ、そして隣人を愛せよと教えてくださるイエス・キリストの誕生を待ち望む期間を私たち過ごしています。あなたが私たちの罪のために十字架にかかってくださったこと、そして十字架にかかって救いを受け入れた私たち、また救いを待ち望んでいる私たち一人一人が、あなたが私たちに与えてくださっている教え、福音を述べ伝える、そして隣人を愛せよという教えを今一度深くかみしめる時としてくださいますように、心からお願いいたします。そして今この瞬間も困難に直面している世界中の子どもたち、またその数多く地域の人々が、あなたに会って暗闇の中に光を見出すことができますように、世界中にある教会、またあなたに仕えているスタッフ、働き人の一人一人を用いて助けてくださいますようにお願いをいたします。お委ねをしてイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
応答の賛美を歌っていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。用いてくださいを賛美していきましょう。Oh. 拝の最後にワンボイスを賛美していきましょう。これにてオープン礼拝を終わりにします。